アイデア料理で地産地消。落花生やそば、いちご、八重桜など、秦野には多くの特産物があります。それらを使ったオリジナルレシピを募集するアイデア料理コンテスト。子どもたちの地産地消への関心を高めようと、5年前から毎年開催しています。昨年は過去最高となる391点の応募があり、そのうち上位11点が入賞しました。トマトの厚さはこれくらいかな？落花生はもっと細かく砕いた方が食べやすそうだね。母親と楽しそうに料理を作るのは、入賞者の一人、宮崎あゆみさん、13歳、そや。トマトのツナ味噌炊き込みご飯と、落花生風味、きゅうりの冷や汁を考案しました。あゆみさんがコンテストに応募したきっかけは、中学校の家庭科の授業で夏休みの宿題として出されたことでした。それほど乗り気ではありませんでしたが、せっかく作るのだからと、本やインターネットを参考にレシピを作成。しかし実際に作ってみると、思ったようにうまくはいきませんでした。特に苦労したのが炊き込みご飯。トマトは水分が多いので、普通の炊き込みご飯と同じように作るとべちょべちょになってしまいます。水の量の加減が難しかったです。試行錯誤の末、ついに完成したレシピ。審査の結果、特産物の普及に適しているとされる丹沢秦野名水育ち賞に選ばれました。入賞したと聞いて、本人以上に家族が驚きました。料理への興味も湧いてくれたみたいです。母親ののりえさん、45歳は、目を細めます。また、料理だけでなく、地産地消に対する意識も芽生えたといいます。野菜や果物を買うとき、原産地を気にするようになりました。買った食材が秦野産だと、それだけでなんだか嬉しくなりますね。少し照れたように笑顔で話すあゆみさん。今年は宿題としてではなく、自ら進んでコンテストに応募したいと言います。苦手な野菜でも美味しく食べられるお菓子を考えているんです。今年も入賞できるようにいろいろと工夫したいです。子どもならではのユニークな発想の料理が集まるアイデア料理コンテスト。この中から新しい郷土料理が生まれるかもしれません。写真が2枚あります。コメントを読みます。コンテストに入賞した料理を仲良く作る宮崎さん親子。あゆみさん考案のオリジナル料理。旬の野菜を学校給食に。この白いのは何だろう。豆がふかふかのベッドで寝ているみたいだね。匂いはきゅうりに似ているよ。取れたてのそら豆に興味津々な子どもたち。西小学校では地元農家の協力を得て、子どもたちが地場産の旬の野菜に触れ、それを給食で食べるという体験授業を行っています。先月上旬、4年生121人が全校児童分の給食用に約40キロのそら豆の鞘を剥きました。鞘の端に親指の爪を立ててゆっくりと広げてごらん。両手でねじるようにしても剥けるよ。子どもたちを指導しているのは、丹沢秦野観光農業研究会の御嶽俊夫さん、64歳、堀西。西、北地区の農家16人からなる研究会では、西、堀川、北小学校の給食に、1年を通じて採れたての野菜を提供しているほか、こうした体験授業にも積極的に協力しています。新鮮な野菜を子どもたちに食べさせたいのはもちろんだけど、触ったり、匂いを嗅いだり、五感を使って味わうことで農業そのものにも興味を持ってもらえれば嬉しいね。 後継者育成のきっかけにもなればと期待を寄せる御嶽さん。地産地消を広げていくためには、消費だけではなく生産への関心も高めていくことが大切です。皆さん、いただきます。塩ゆでのそら豆をおいしそうに食べる子どもたち。自分で下ごしらえをした味は格別のようです。地元農家などの協力により、市内の小学校給食に使われている秦野の農産物、新鮮な野菜や果物などが子どもたちの健康を支えながら郷土愛を育んでいます。写真が4枚あります。コメントを読みます。御嶽さんに鞘の剥き方を教わる子どもたち。収穫作業をする御嶽さん。塩ゆでされた新鮮なそら豆。自分で剥いたそら豆を喜んで食べる子どもたち。直売で安心をお届け。今日はきゅうりがいっぱい取れたよ。たけのこの出来も良さそうだね。朝から威勢の良い声が響く田原ふるさと公園内の直売所。地元の農家約80人からなる東地区農産物直売研究会が、採れたての野菜や果物などを販売しています。旬のものを安心して食べてもらいたいからね。買った人から美味しかったと言ってもらえるのがやりがいだね、と話すのは研究会の会長を務める井上忠司さん、69歳。落合。新鮮なものだけを販売するため、会員の農家は毎朝9時までに農産物を運び入れ、午後4時の閉店後にはすべて回収します。週に3回も足を運ぶという60代の女性は、地元の農家の方が作っているので、どれも安心して買うことができます。新鮮で美味しいだけでなく、安くて助かっています、とその魅力を話します。価格が低く抑えられるのも直売ならではのメリット。市内には田原ふるさと公園のほかにも魅力的な直売所や朝市が多くあります。作り手の顔が見えるからこそ安心して買うことができる直売。生産者と消費者の距離を縮めることで、お互いの理解や信頼を深めています。写真があり、直売所で新鮮な野菜を並べる井上さん、とコメントがついています。農家が作る地産地消弁当。うちほのうめえもん食ってってけえろ。秦野の方言を使ったユニークなキャッチフレーズとともに、去年4月に販売を開始した名水秦野地産地消弁当が、今市内外から広く人気を集めています。きっかけは3年前の秦野タバコ祭り。地場産農産物の魅力を広めようと、市内の農家が集まり、特産物を使った料理を販売する秦野の農村レストランを企画しました。その素朴で温かみのある味は大好評でした。そこでより身近に地元の味に触れてもらおうと立ち上がったのが、17人の農家の女性たち。月に2回育てた野菜をみんなで持ち寄って弁当を作り、工房の里湯と秦野地場産図で販売することにしました。味付けは一人一人違うし、地場産にこだわるとおかずの組み合わせも難しくて、と話すのは実行委員の代表を務める大木敏子さん、61歳。堀山下。野菜を育てるプロでも一度に多くの弁当を作るのは初めて。新たな試みに苦労も多かったといいます。しかしそんな苦労も、料理の品数を増やし、それぞれが得意な調理を分担することで解決。今では調理場に活気のある声が飛び交い、テキパキと弁当を仕上げていきます。最近は団体さんからの注文もあります。 多くの人に知られてきたと思うと嬉しいですね。笑顔がこぼれる大木さん。先月のメニューは旬の食材を使ったタケノコ弁当。工房の里湯では販売と同時に行列ができ、即完売の人気ぶり。横浜市から来た50代の女性は、お弁当が販売される日は必ず来ています。自然の香りがしてなんだか安心して食べられます、とすっかりファンの様子。そんな客の思いに、大木さんも地産地消への熱意が高まります。地元の良さを生かしながら食材を自分たちで育て、調理し、販売する。季節や場所に関係なく、手軽に食が楽しめてしまう今だからこそ、私たちの弁当が受け入れられているんだと思います。秦野のノーガールたちの愛情たっぷりの弁当が、これからも地産地消の大切さを伝えていきます。写真が4枚あります。コメントを読みます。早朝から弁当作りに励む女性たち。工房の里湯で地産地消弁当を販売する大木さん。地産地消弁当で使う旬の野菜を収穫。秦野の魅力が詰まったタケノコ弁当。日本には古くから、私利私方に病なしという言葉があります。これは自分の住んでいるところを中心に、私利約16km四方で採れた新鮮なものを食べていれば病気にならないという意味で、地産地消の原点とも言えるものです。今や健康を支えるだけでなく、生産者と消費者を結びつけたり、郷土愛を育んだりもする地産地消。食生活が豊かになる一方で、食習慣の乱れや伝統的な食事への意識の低下などが問題となる中、地産地消の輪を広げていくことが、それらを解決するきっかけとなるかもしれません。参加者募集。お皿にいっぱい秦野の味。アイデア料理コンテスト。時、11月29日土曜、所保健福祉センター、対象、市内在住在学の小中学生。応募方法、市役所1階健康子育て課、2階健康づくり課、市ホームページにある応募用紙に、秦野の特産物を1品以上使ったオリジナルレシピを添えて、9月26日金曜筆着までに、郵便番号 257-8501 健康づくり課へ郵送または持参。審査。書類審査でコンテストに出場する10人を決定。参加賞。応募者全員に市食育キャラクターボンチーヌのファイルをプレゼント。ボンチーヌのイラストがあります。市ホームページでレシピを公開。昨年の入賞作品11点のレシピを公開しています。ぜひご家庭でも作ってみてください。問い合わせ健康子育て課親子健康班。電話 82-9604。 募集。秦野産農産物応援サポーター。サポーターになると次の特典があります。あなたも一緒に地産地消を応援しませんか？消費者サポーター。地産地消に関する情報を定期的に受け取ったり、生産者との交流イベントに参加したりできます。事業所サポーター。のぼり旗やペナントなど専用の啓発物品を利用できるほか、市ホームページなどで事業所を紹介します。申し込み、秦野都市農業支援センター、平沢477、市ホームページにある申請書を、郵便番号 257-0015、 秦の都市農業支援センターへ郵送または持参。遠農ボランティア。規模の拡大や高齢化などで労働力不足となっている農家の手伝いをしませんか。種まきや収穫、畑の管理、出荷の調整など、農家ならではの貴重な体験ができます。問い合わせ、秦の都市農業支援センター。電話 81-7800。9月7日日曜まで、大根公園のジャブジャブ池がオープンしました。ぜひご利用ください。問い合わせ、講演課、電話 82-9638。